最初は今月の言葉です。今月は趣を変えて福沢諭吉の人が生まれるのは天の廃材によるものというお話です。福沢諭吉は明治時代を代表する啓蒙思想家です。儒学者である白石常人に師事し、その後大阪で蘭学者の尾形光庵に蘭学を学びました。幕府の兼欧米使節団に3度参加し、西洋事情などの著作を通して欧米文化を国内に向けて紹介しました。また慶応義塾を創設して教育に努め、学問の進めなどを著作して、自身の得た知見を後代に残すべく尽力されました。今月は現代語訳された角川ソフィア文庫ビギナーズ日本の思想学問の進めの中からの抜粋です。お話に出てくる権利通義とは、人が生まれながらに持っている権利のことで、基本的人権を意味します。
人が生まれるのは天の廃材によるもので、人の力によるものではありません。この世に生まれた人々が互いに敬愛し合い、それぞれその務めを果たして互いに妨害したりしないのは、もともと同じ人類として一緒に同じ天をいただいて、一緒にこの世に作り出されたものだからです。例えば一つの家族内で兄弟が互いに仲の良いのは、もともと同じ家庭の兄弟であって、共に同じ親から生まれたという人倫の帯同があるからです。ですから今人と人とを比較すれば、みんな同等というほかありません。ただしその同等というのは、生活状況の等しいことを言うのではありません。権利通義が同等だということです。生活状況を言うなら、貧富、強弱、権具の差が甚だしく、ある人は大名家族として御殿に住んで美衣美食し、ある人は力仕事の労働者として裏通りの借家に住んで、その日の衣食にも不自由している。ある人は最中を働かせて役人や商人となって天下を動かし、ある人は知恵や分別を働かせずに一生貧しいままに生涯を終える。またある人は強い力士、ある人はか弱いお姫様と、その生活には雲泥の差がありますが、また一方から見て、その人たちが生まれつき持っている権利通義から言えば、全く同等であって、傾聴の差は少しもありません。つまり、権利通義とは、人々の生命を尊重し、財産を守り、人格と名誉を大切にするということです。天がこの世に人間を誕生させたその時から、人間に肉体と精神と両面の働きを与えて、人々にこの通義を成し遂げさせる仕掛けを設けたのですから、どんなことがあっても他人がこれを犯すことがあってはなりません。大名家族の命も、肉体労働者の命も、命の重さに変わりはありません。豪商の100万両の大金も、駄菓子を売っている4文のお金も、自分のものとして大切にする心は同じです。世に間違って伝えられていることわざに、泣くこと自答にはかなわず、とか、親と主人は無理を言うものとかといったものがあって、人間の権利通義を歪めるようなことを言うものもありましたが、これは生活状況と通義とを取り違えた論です。自当と百姓とは生活の状態は違いますけれども、 権利は違ってはいません。百姓が痛いと感じることは地頭の身にも痛いはずですし、地頭が食べてうまいものは百姓の口にもうまいのです。痛いものを遠ざけてうまいものを取るのは人間のごく自然の欲求です。他人に迷惑をかけずに欲求を満足させるのは人間としての権利です。この権利には地頭と百姓との間に傾聴の差は全くありません。ただ、地頭はお金があって強く、百姓は貧しくて弱いだけなのです。貧富強弱は人間の生活状況であって、確かにみんな違います。財力の勢いで貧しく弱い者に無理な要求をするのは、生活状況の違いを良いことにして、他人の権利を侵害する行為ではないでしょうか。例えるならば、力士が自分には腕力があると言って、その力の勢いで隣の人の腕をひねり折るようなものです。隣の人の力はもちろん力士よりも弱いでしょうけれど、弱ければ弱いなりに自分の腕で不自由なく自分の用を足しているのです。理由もなく力士のために腕を折られるというのは迷惑千万この上なしです。